さて私は、2日間、東京の方に家内と一緒に、お参りをさせてもらいまして、おかげさまでお天気万端を送り合わせていただきまして、新幹線と乗り物もですね、トラブルもなく順調に、おかげいただくことができまして大変ありがとうございます。その間いろんなことがありまして、まあ、正直ですね、大げさなようですけど、なんか月旅行して帰ってきたような感じがするんですね。前はそんなに感じなかったんですけど、東京やっぱりこう行って帰ってくるだけでもなかなかしんどいなと思うんですね。45年前結婚させてもらったんですが、45年前の新婚旅行で、ボロボロの 360cc の K4 で2人で、鳥取から佐賀まで若林の新婚旅行をしました。その時にここが駐車場だったんですけどね、万吉さんのここに帰らせていただいた時に、ああ生きて帰れてよかったなとこう思いました。途中怖いことも何回もありましたし、エンジントラブルもありましたしね。あの時のことをちょっと思い出すぐらい、それから45年経つとやっぱりこう体が年取ってるんでしょうね。新幹線乗って行って帰るだけだから楽なもんじゃとか思うんですけど、やっぱりしんどいですね。来年も来てくださいってみんなに言われたんですけど、来年果たしてどうなるかなというふうに思うんですが、まあ冒険といえばちょっと大げさですけどね、まあ家内がこういろいろ世話を焼いてくれたおかげで、まあ比較的楽な旅ができたんですけどね。家内の方がこう私の世話をしないといけないということがあって疲れてると思うんですが、まあ、お土産話をですね、後でお土産はここにありますので一つずつ差し上げますが、お土産話をその前にちょっと、聞いていただきたいと思います。行きがけにですね、新幹線乗りましたらね、岡山からのぞみに乗ったんですけども、もうすでに私たちの ABC の席の C 席にご婦人が乗っておられまして、若いご婦人が乗っておられました。私が A 席、家内が B 席、新幹線進行方向に向かって右側の一番端の席が私で、真ん中が家内で、その隣に知らない女性の方が乗っておられました。ああ今日は富士山がこれは見れんなと思って、富士山見ようと思ったら左の席に乗らないと、富士山は新幹線の北側にありますからね、見れないんですが、まあ、それはそれといたしまして、早速おにぎりをですね、私の新幹線の時の楽しみおにぎり弁当を食べるという出していただいて、二人でこうごそごそ食べる、隣の方もですね、なんか食べておられまして、ああよかったなこっちだけが食べておるとなんか申し訳ない気がする。そしてしばらくして家内がですね、岡山駅のコンビニで買ったチョコレートをですね、その方にあげようんです。どうぞって言う。あ、どうもありがとうございますって。それでその他人同士なんですけど、チョコレートのおかげで少しこう和やかな雰囲気になりました。あ、よかったなと。いいことしてくれたなと。でその方がですね、京都で下車されたんです。家内はその時寝とりまして、寝てるということは相手の方がですね、ありがとうございましたって起こすのも失礼だと思って黙っていかれましたね。でその後ですね、誰も来なきゃいいのにな思ってたら男の人が入ってきた。この若い男性の方が京都から入ってきた。つまりトイレ行ったりするのにすいませんすいません言いながら出なきゃいけないじゃないですか。それがまあちょっと煩わしいのもあったんですが、仕方がないですよね。連休の休日のね、朝ですから、これは混むのは当たり前です。京都でお客さんが一人いたらちゃんと乗せるんですね。 JR はちゃんと儲かるようにしとるわけです。そしてですね、 家内はその時にトイレに行ってたわけですよ。で、その方がですね、私がこのキャリーバッグをこう家内の前にもともと置いてたのを、私が家内がトイレ行くためにこっち持ってきてた。窮屈そうに見えたんでしょうね。目にあげましょうかっていう親切だな。まあ私は白髪のじいさんだしね、私は若かったらそんなこと言わないと思うんですけどね。ああ親切な方やな、あすいませんでお願いします。私は前日の引っ越しでもう体がガタガタになってまして、ね、大きな冷蔵庫洗濯機をね、この佐々木さんや親切でずっと一緒に運んだこともありまして、あんまり重たいもの持つ気がしない。キャリーバッグ結構大きいんですよね。その中に羽織屋とか袴とか入れておりまして、でそれをですねよいしょっと上に上げてくれたんです。ああ親切だな、ありがたいなと思って、あこういう若い人もまだいるんだなと思って、それ今度はですね、私が岡山駅で家内がコンビニで買ってくれたチョコレート、私はブラックチョコ、家内はちょっとクッキーの混ざったようなチョコ、私はブラックチョコ持って、これをあげようと思ってね、それを2つあげたら、ありがとうございます。これね、ブラックチョコなんですよ。美味しいですよ。あ、そうですか。早速食べてくれてましてね。よかったなと思いました。そこに一回、家内が帰ってきたんです。トイレからね。で、家内はその、すっきりしてるもんですから、自分の足元に置いてたキャリーバッグがないもんですから、快適ですよね。どうしたの言うから、いや、周りの方があげてくれたんよ、言ってた。あそう言って今度自分のチョコレート出そうって、もう今あげたからもういいよいいよそこまで安心になるからと思いましてね、でそのあげてくれた時にその青年がですね、どこまで行かれるんですか、いや品川なんです、あそうですかって聞いてくださったんですね。で品川が来たらちゃんと下ろしてくださる、感心ですよね、こういう方がいるんだな。さっき言いましたようにね、最初に家内がチョコレートを隣の知らぬ方に、ね差し上げた。今度はその別の方がですね、全然関係ない方だと思うんですよ ね京都で降りた方と乗った方は全く別の他人の方だと思うんですが、その方が今度はね、頼んでもいないのにと言ったらおかしいですけど、頼んだわけじゃないのに、上上げましょうかってキャリーバッグを上げてくれた、まあ、若い人にとってみたらわけないことなんですけどね、家内がいや私がやるとよっこらしょどっこらしょって下手したら上から落ちてくるかもわからん。それを上げるのも下げるのもその方がしてくださって、そして、そのありがとうございますって下車させてもらったんですね。その方は東京まで行ったんだと思いますね、最終までね。私たち品川から恵比寿に行くのは、麻布教会に行くのは品川から降りた方が早いんです。半分近いんです、東京駅から駅よりもね半分になるんです。それで東京駅から、山手線に乗り換えまして、5つか6つぐらい駅があるんですけど、麻布教会に着きました。麻布教会の恵比寿に着きまして、新規先生に頼んでおいたんですが、荷物が大きいのがあるから誰か迎えに来させてね、言ったら総代の鈴木さんという人が迎えに来てくれると安心しておりました。で東口に出ましたら、出ようとしたらですね、なんと見た人が鈴木さんじゃなくて、妹の長男の清水光雄君、宇都宮教会の今六本木のヤフージャパンで仕事してるんですね。その子が迎えに来てる。ああみっちゃんありがとう。でそこからですから下までまたキャリーバッグを運ぶのが大変だなと思ってたらですね、そのみっちゃんが下まで運んでくれて、そして久野さんも鈴木久野さんを、呼んでですね、別の駐車場に止めてあったのをわざわざ呼びに行ってくれて、そしてその荷物を乗せていただいて教会まで連れて行って、その荷物は羽織と袴だけ必要なんです、あとのものは必要ないんです。で鈴木さんに頼んで 後のキャリーバッグはまた後でホテルまで運んでくださいから、いいですよということで、結局ですね、重たいそのキャリーバッグを教会まで運ぶこともなく、そのまま羽織と袴と持って、皆さんこんにちは、玄関先でみんなが万歳して迎えてくれましてね、まあ、そういうことでした。で、私がお話した講題がね、人が助かることをという講題です。人が助かることをという、教祖様が裁判年に佐藤則夫先生におっしゃった、ね、この方は人が助かることさえできれば結構であるとし、その人が助かることは主人様が教えてくださったように親切な心さえあれば人が助かるとね。その親切な心というのを、先ほど私は新幹線の中でしみじみとそういう経験をさせていただきましたという話をいたしまして、まあ、皆さんにね、どこまで伝わったかわからないんですが、親切な心さえあれば人が助かると、私は実際助かりましたからね、本当にその知らない、会ったこともない、初めて会ったその見知らぬ青年がですね、そういう親切をしてくださった。そしてその衛生機についてもですね、最初はそう思ってなかったんだけども、その、三尾君が来てくれてですね、私たちの荷物を持ってくる、ありがたいことですね、そういう経験を、貴重な経験をさせていただきました。そして東京の方々にですね、あと30年の間に 70% の割合で直下型地震が起きるという予想があります。皆さんはその時にですね、ぜひ親切をしてあげてください。難儀をなさっている方ね、お話では言いませんでしたが、今大災害が続いておりますよね。地震に限らず台風とか豪雨とかで大きな災害が起きておりますが、その時にですね、親切をさせた。ああ、人のことは知らんわ、関係ないわ、うちには関係ないわ、関係ないことないんです、みんな関係があるんです。親切な心で、袖すり合うのと多少の縁と言いますが、新幹線で隣の席に座るのもですね、ご縁です。場合によっては変な人に絡まれてね、殺傷事件が起きたりしております。ね、そういう意味において私たちは常に他人と接しよう。他人と言えども他人じゃない。同じ時代を生きている人間同士が、その人間同士が親切な心を持っていくことによって、お互いが助かるということではないかと思うんですね。はい、今日もようございました。